お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ダニエル書の学びに入ります。今回はダニエル書イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ダニエル書の学びに入りますが、ダニエル書は聖書の中でも最もワクワクする書の一つであり、もちろん預言に関する書です。預言書は聖書の中で重要なものであり、ダニエル書に入る前にマギー博士は預言書について次のように述べています。聖書の中の4分の1は預言的な性質の書です。それらの書の主題とそこに述べられていることは終末的、つまり予言を取り扱っているということです。また聖書の内容の5分の1は書かれた当時にはまだ実現していませんでした。しかしそれ以来そのうちの多くの部分が成就してきました。ですから聖書の中の予言はすでに成就したものとまだ成就していない予言に分けることができます。ダニエル書の中にもかなりの成就した予言が見られます。いくつか特定の予言の主題があります。それらは飛行機が世界の各地から空港に飛んでくるのに似ています。目次録に行くと、これらすべての偉大な主題が最終的な結実に至るのを見ることができます。予言の主要な主題は主イエス・キリストです。その他のトピックスには、イスラエル、異邦人の諸国、悪、サタン、罪の人、大患難時代、この時代がどのように終わるか、などが含まれています。教会もまた、予言の主題です。それでも教会は、旧約聖書の中には一度も言及されていませんから、ダニエル書の中には一度も出てはきません。それからもちろん、御国、千年王国、そして永遠の将来という主題があります。これらが予言の偉大な主題です。私は終末論、あるいは予言の知識なしには、聖書の全体的な見解を持つことができない、あるいは、多方面にわたる聖書の研究者になることができないと思います。今日予言の学びをおろそかにすることが特定の弊害を生み出してきたということは明らかだと思います。多くのカルトは予言という領域で道を踏み外してきました。それは主に数々の大きな教団において予言を教えることがおろそかにされてきたせいです。例えばプリンストンにおける過去の偉大な神学者であったチャールズ・ホッジ博士は次のように言っています。予言という主題は旧約聖書と新約聖書両方のすべての予言的な教えを調査することなしに適切に語ることは不可能である。この務めは予言を学ぶことを専門にした人物でなければ満足に達成することはできない。私はこの務めのためのそのような資格を備えてはいないことを知りつつ、聖書を予言的に解釈する様々な方法の歴史的に行われた調査の偉大な尺度に自分を制限しようと思う。この告白はホッジ博士による確かにびっくりするような、そして悲しい告白です。その結果として今日、とても多くの教派において、 準備のできていない人物が予言について語っています。彼らは予言を重要なことではないとして、手を一振りして念頭から追い払ってしまうのです。それに予言の学びにあえて入っていく人たちは、しばしばセンセーショナルで狂信的な教えを作り出します。ダニエル書は特に予言について書く多くのそのようなセンセーショナルな著者たちが主題に従います。ダニエル書はとても重要な書です。そのためにイザヤ書がそうなってきたのと同じように、サタンによる特別な攻撃の対象にもなってきました。イザヤは預言者たちの君と呼ばれてきました。それならば私は、ダニエルは預言者たちの王であると言いたいと思います。この二つの預言書は聖書においてどちらもとても重要なもので、未信者の攻撃を特に受けてきました。ダニエル書は、保守派とリベラル主義の学者たちの間で何年も戦場になってきました。そして論争のほとんどはこの書が書かれた年代に関することでした。紀元3世紀の異端の哲学者であったポリピリオスは、ダニエル書はアンティオコス・エピファネスとマカベア兄弟の時代に書かれた偽造であると宣言しました。そうであるとしたら、この書は紀元前170年頃書かれたことになり、ダニエルが生きた時代よりもほとんど400年後であることになってしまいます。またドイツの批評家たちは、S.R. ドライバー博士の他にこの仮説を早速利用し、ダニエル書に対するこのような性質の批判をさらに発展させました。現代の未信者たちと同じように、このような批判家たちは、超自然は存在しないということを前提としています。そこで予知は超自然だからあり得ず、したがって予知も予言することもあり得ないというわけです。ところが、とても興味深いことには、ギリシャ語版の旧約聖書である70人訳は、アンティコス・エピファネスの時代以前に翻訳されており、そこにはダニエル書が含まれているのです。リベラル主義の学者たちは同じようにとてもはっきりとした司会写本の証をも無視してきました。司会写本はイザヤ書にはたった一人の著者しかありえないという事実を確認しています。リベラル主義者は、イザヤ書を書いた二人か、あるいは三人のイザヤたちがいたと議論したかったのです。司会写本は十分に有効であり、その点においてリベラル主義の批判家を論破しています。聖書に関する疑問がいつでも時にかなって答えられるというのは興味深いことです。異端や批判家やカルト信仰者は、いつでもその時には私たちが十分な知識を持っていない領域に入り込みます。そこで全ての人たちが憶測をします。自分の好きなように憶測をすることができますが、通常憶測は間違った方向に行きます。それでも時にかなって神様の御言葉が正確であることが証明されます。ユダヤ戦記の著者ヨセフスも、早い時期のダニエル書が書かれたことを支持するアレキサンダー大王の時代の出来事を記録しています。アレキサンダーの侵略が中近東に達した時、大祭司ヤドアはアレキサンダーに会いに出てきて、彼のことがはっきりと言及されているダニエル書を示しました。アレキサンダーはこのことに大きな感銘を受けたために、エルサレムを滅ぼす代わりに、平和のうちに町に入城し、宮で礼拝したと言います。このような議論は、明らかにリベラル主義の批判家たちと矛盾します。それでも、愚かにもこの議論を無視する人々がいます。ですからこのような無駄な議論に入って行き、もうすでに決着のついたことについて争う必要はないのです。 私は単純にダニエルは欺くものではなく、この書は偽造ではないという保守的な学者たちが発見したことを受け入れると言いたいのです。英国の神学者でオックスフォード運動を発足させたエドワード・ピュージーの次のような意見は適切だと思います。今まで言われてきたことはほとんど不信仰に根ざした聖書に対するただの無礼な憶測にしか過ぎない。アイザック・ニュートンはダニエル書を拒絶することはキリスト教を拒絶することだと宣言しました。さらに主イエス・キリストはパリサイ人たちを偽善者と呼びましたが、主はダニエルを預言者と呼ばれました。また24章の15節にはこのように書かれています。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、ご自分の意見を決して翻されたことのない主イエス・キリストに賛成します。私たちの救い主、神の御子、主イエス・キリストが保証されたことは、その人が批判家たちの議論を調べたか調べないかにかかわらず、一人一人の信者にとって有効であり十分なものです。そして主イエス・キリストの保証は、保守派の学者の答えを勉強しなくても誠実な生徒を満足させます。私たちは他のどの預言者についてよりもダニエルについてよく知っています。ダニエルはエホヤキムの統治の3年目、およそ紀元前606年頃にバビロンに捕囚となって連れて来られた時からシラス王の最初の年、およそ紀元前536年頃までの自分の生涯の個人的な説明を書いています。ダニエルの生涯とミニストリーは捕囚の70年間全体にわたっています。この書の始まりではダニエルはまだティーンエイジャーです。しかし終わりには彼は80歳以上の老人になります。ここにこの人ダニエルに関する神様の評価があります。ダニエル書10章の11節、神に愛されている人ダニエルよ、私はダニエル書は偽造だなどという批評家たちの一員にはなりたくありません。いつの日か私は天国でダニエルに会います。そして彼にはなかなか良い評判があることに気づくのです。ダニエルは神に愛されている人なのです。ダニエルの生涯を特徴づける三つの言葉があります。それは意思、祈り、そして予言です。まず第一に、ダニエルは意思の人でした。ダニエル書1章の8節にはこのように書かれています。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。ダニエル書6章の10節、ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。王がみんな同じものを食べなくてはならないという法令を出したとき、ダニエルと彼の友人たちはモーセの律法に従おうと決めました。そしてその通りにしたのです。ダニエルは意思の人でした。そしてこのことはダニエル書全体を通して見ることができます。ここに自分の二本の足でしっかりと立ち、神様の御言葉を語るガッツのある人物がいたのです。世に対して自分は神様のメッセンジャーであると主張していながら、神様の御言葉を宣言する勇気のない、 今日の人々を憐れんでください。しかしまた、私は同時に、この時代に予言を含む神様の御言葉全部を宣言している多くの人たちがいることを神様に感謝しています。ご覧の通り、適切な予言の学びは、私たちをセンセーショナル主義や狂信に導くことはなく、聖なる生活と神様に対する恐れの信仰生活へと導くのですと、マギー博士は述べています。ヨハネは第一ヨハネの手紙三章の三節で、キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くしますと言いました。予言の学びは私たちの生活を清くするのです。第二に、ダニエルは祈りの人でした。ダニエル書二章の十七節から二十三節にはこのように書かれています。それからダニエルは自分の家に帰り、彼の同僚のハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤにこのことを知らせた。彼らはこの秘密について、天の神の憐れみを乞い、ダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちと共に滅ぼされることのないようにと願った。その時夜の幻のうちにこの秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。ダニエルはこう言った。神の皆は常しえから常しえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し、王を立て、知者には知恵を、理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今、私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。ダニエル書六章の十節。彼はいつものように、日に三度、ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。ダニエル書九章の三節から十九節にも、ダニエルの敬虔な祈りが記されています。ダニエル書九章の三節から四節。そこで私は、顔を神である主に向けて祈り、断食をし、荒布を着、灰をかぶって願い求めた。私は私の神、主に祈り、告白していった。ダニエルの祈りの生活について、いくつかの出来事がこの書に記録されています。ついでながら祈りのせいで、ダニエルは獅子の穴に投げ込まれました。何という祈りの答えでしょうか。でも神様は同時に奇跡的に彼を獅子の中から救われました。ダニエルは確かに祈りの人でした。第三にダニエルは予言の人でした。ダニエル書は半分に分かれています。最初の半分は歴史であり、後の半分は予言です。ダニエルは私たちにすべての予言がその上に置かれている予言の骨組みを与えてくれます。それはネブカデネザルの夢、ダニエル書の2章、そして獣の映像、ダニエル書7章は予言のバックボーンです。そして70週、ダニエル書の9章は適切な部分に当てはまる肋骨です。ダニエル書の鍵となる説は、ダニエル書2章の44節です。そこにはこのように書かれています。この王たちの時代に、天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。キャンベル・モルガン博士はダニエル書にこの世の支配の中での持続的な神様のご支配というテーマをつけました。 この書は神様の普遍的な主権の書です。ここでは神様が偶像崇拝、冒涜、わがまま、あるいは強情、そして異邦人の偏狂さを超えて世界を支配しておられることを示すために予言が歴史に織り込まれています。特にダニエル書12節から14節はルカ21章の24節にあるように異邦人の時とイスラエルの国のための大患難時代の終わりの時を一つにしています。ダニエル書8章の17節にはこのように書かれています。彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ、人の子よ、その幻は終わりの時のことである。ダニエル書11章の35節。知り深い人のうちのある者は終わりの時までに彼らを練り清め白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。ダニエル書11章の40節。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し押し流して越えてゆく。この来るべき危機はキリストが千年王国を設立される時に起こります。ダニエル書12章の4節。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。ダニエル書は今日の世の出来事、世で起こっている問題の最終的な結果を示して、政治的な問題を教会のこととは切り離して取り扱っています。彼はどのようにしてこの世が改心するかではなく、誰がこの世を支配するかという質問に答えています。ダニエル書は聖書の他の書を理解するための鍵です。オリーブ山での説教の中で主はダニエル書からだけ引用されました。目次録はダニエル書なしにはほとんどが謎です。またパウロの第二テサロニケ2章の3節にあるような不法の人に関する啓示を明らかにするためにはダニエルの説明がどうしても必要なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダニエル書イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。